説教、神を賛美した。石橋秀夫牧師です。
今日は腫瘍の手術、今日から受難週に入ります。金曜日に主イエスは十字架につけられていくわけでありますが、ルカ福音書をずっと学んでまいりまして、今日はイエス様の十字架の死の場面、墓に納められた場面、このところから神様のメッセージを聞くわけであります。来週は復活祭ということになるわけでありますが、ルカ福音書を学びながらこのように、連続して学んだ、その中でイエス様の十字架と復活の場面に、心を向けることができること、そこから御言葉を聞くこと、ことができることは感謝であります。イエス様の十字架の死において示されることは、イエス様の十字架の死において死というものに対する私の思いが根本的に変えられていく、そのことが今日の御言葉から教えられてくるわけであります。20世紀のヨーロッパの最大の哲学者、マルティン・ハイデガーという哲学者がおりますが、彼の有名な言葉は、人間は死に向かって生きる存在である、人間は死に向かって生きる存在であるということが大変有名な言葉であります。そして彼はこんなふうに言います。誰も死を逃れることはできない、誰も死を逃れることはできない、いつ死ぬかわからない、誰も私の死を代理で引き受けることはできない、誰もがたった一人で自分の死を受け入れ、一人で死んでいくしかない、死はまだ来ない、それはいつか確実にやってきて絶対に逃れることはできない、今はとりあえずまだ大丈夫なのだ、こんなふうに言うわけであります。今はとりあえずは大丈夫だ、しかし死は確実にやってくる、一人で死んでいかなければならない、その死を引き受けてくれる者は誰もいない、そのように彼は言うわけであります。孤独に死んでいってそれでおしまい、ただ悲しいだけ、そこには愛する者の別れがある、そういう私の死に対してイエス様の死で示されることは、死は悲しい時に違いないわけでありますが、しかしイエス様自身の死を見つめていく時に、死とは何であるか、私はどこから救われていくか、死ということにおいて示される希望の道、そして主イエスのお言葉、それは私たちを大変励まし、また希望を与え、救い上げていく、死から救い上げていく、そのイエス様のお言葉が今日の御言葉に示されてくるわけであります。イエス様は、父よ、私の霊を御手に委ねます、この世に乗って死んでいかれる、この御言葉が今朝大きなメッセージとして私たちに響いてくるわけであります。父よ、私の霊を御手に委ねます、イエス様の祈りをもって私たちも死を迎えることができる、そしてそこに賛美がある、このことに驚かされるわけであります。44節を見ていただきますと、45節から45節、すでに昼の12時頃であった、全地は暗くなり、それが3時まで続いた、太陽は光を失っていた、 神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。このようにイエス様の十字架の死の直前が記されてくるわけであります。三時に主イエスが息を引き取られる、その前に起こった事柄が示されます。全地は暗くなった。闇がイエス様の死を包むわけであります。闇の深みがイエス様の死を、十字架の死を包む。イエス様はゴルゴタの丘で十字架につけられて殺されていくわけでありますが、その丘が深い闇に包まれるわけであります。闇、そこに何の希望も光も見出すことができない。人間は死の闇の中に沈んでいく。その闇の中にイエス様の十字架の死が包まれていくわけであります。詩編17編3節に、主は夜訪ねてくださる、この御言葉が示されます。神は夜訪ねてくださる。真っ暗な闇の中に神は訪ねてくださる。そこで働いてくださる。詩編の言葉がここに実現していくわけであります。深い闇にイエス様の死が包まれる。それでイエス様がおしまいではなくて、まさにそこにおいて神様が働いてくださる。闇の深みにイエス様自身が沈んでくださり、死んでくださり、そしてそこから神の大いなる御業が示されてくるわけであります。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた、象徴的な言葉であります。神殿の死聖所と聖所を分ける幕、幕の向こうが向こう側である死聖所に入ることが許されるのは大祭司のみであります。大祭司以外は誰もそこに入ることは許されない。この幕は神と人間との壁、乗り越えることができない壁、それがこの幕によって象徴されて示されるわけであります。神の前に罪を犯し続ける人間はその幕の向こう側に入ることは許されない。この神と人間とを隔てる壁が、幕が真ん中から裂けた、打ち砕かれた。それが闇に包まれたイエス様の死において示される神様の御業であります。次の御言葉を見ていきますと、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。主イエスが、私の霊を御手に委ねます、父よ私の霊を御手に委ねます、と言って息を引き取られた。このイエス様の最後の祈り、イエス様が祈った最後の祈りは私たちの祈りともなっていく。それがイエス様の死によって示された神様の大いなる救いであるのであります。父よという言葉がどういう意味の言葉かということを私たちは繰り返し繰り返し学んでいるわけであります。越谷幼稚園がありますが、お父さんが迎えに来るとお父さんと言って 走っていく子ども、父親に抱きつく子ども、あのように親しく神様に向かって父よと呼びかけることが法的になるのはイエス様だけであります。神様とイエス様が一つなる存在であること、切り離し得ない存在であること、イエス様自身が神であること、そのことが指し示されてくるわけであります。死の最後のところで、父を私の霊を御手に委ねます、御手に委ねる存在があるわけであります。百人隊長はこのイエス様の祈りに感動するわけであります。47節、百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。正しい人であったと言って神を賛美したと示されます。死んでいく者の姿を、祈りを見て聞いて賛美する。本当にこの人は正しい人であった、神と一つである正しいお方であったと釈尊長は賛美をしている。この釈尊長は百人隊長、エルサレムを警護する百人隊長、自分の部下たちが主イエスを嘲笑い、主イエスを鞭打ち、十字架に処刑される、処刑する、それをその責任者である百人隊長、彼自身も主イエスを恥ずかしめたかもしれない。この百人隊長がイエス様の死の姿を見て、その祈りを聞いて神を賛美するのであります。後にこの百人隊長は洗礼を受けたと伝えられています。主イエスの死は私たちの罪を背負い、罪の闇から救い上げて復活の世界に導く死であります。全地が暗くなったと記されます。深い闇の中に神が働かれて、罪の闇の深みから復活の世界へと引き上げてくださる救いの御業が示されてくるわけであります。イエス様が祈られた祈りを私たちも祈ることができる。その主のとこにおいて、父よ、アッパ父よ、神に親しく呼びかけ、私の霊を御手に委ねますと祈ることができる。そしてこのように祈られて死んでいくそこに、神への賛美が大きく膨らんでいく、そういう死、イエス様の死によって示されるわけであります。イエス様を死んでいく姿を見て、民衆見物人たちは胸を打ちながら帰っていった。ここにもイエス様の死によって変えられていく人々が示されます。48節、見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。胸を打ちながら帰るということは、それは悔い改めの印、胸を打つということは悔い改めの印、十字架につけよう、十字架につけようと叫んだそういう民衆がこの見物人の中に含まれています。主イエスを恥ずかしめた者たちがこの見物人には含まれています。 しかし今イエス様の祈り、イエス様の死を見つめて胸を打ちながら帰っていった。深い悔い改めの思いを持って帰っていった。自分たちが十字架につけて、十字架につけようと叫んだこのお方がどういうお方か、イエス様の祈りと死において深く強く示されていくわけであります。イエス様は死んで墓に納められます。ヨセフという義員がイエス様の遺体を引き取るわけであります。安息日が近づいています。墓、十字架から下ろして墓に納めなければなりません。ヨセフが申し出て新しい墓に納めるのであります。53節を見ていただきたいと思います。遺体を十字架から下ろして天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。まだ誰も葬られたことのない墓に納められたと示されてくるわけであります。新しい墓に納められた。あのエルサレム入城のイエス様のお姿を思い起こすわけであります。誰も乗ったことがないロバにイエス様は乗られてエルサレムに入城されるわけであります。平和の王としてエルサレムに入城するイエス様が新しいロバに乗るということにおいて示されてくるわけであります。そして今誰も葬られたことのない新しい墓に葬られる。まさに墓が新しくされる。死んで墓に納められたらもうおしまい、諦める以外ない。しかしその墓、新しい墓、そこにおいて神様の決定的な救いの御業が示されてくるわけであります。絶望の深みで、闇の深みで神様が働かれる。闇に沈んだイエス様がその死から復活される墓、この墓が大きな希望を指し示す墓になっていくわけであります。人間は死に向かって生きる存在ではないのであります。新しい墓に向かってイエス様がよみがえられたその墓に向かって、そして復活に向かって生きる存在であります。そして私たちは死において父よ私の霊を御手に委ねますと神への深い信頼の中で祈ることができる。神を賛美しながら死を迎えることができる。もはや死の闇は克服されて復活の光に包まれて死を超えた世界に招き入れられる。この希望の中で父よ私の霊を委ねますと祈ることができる。ここに神を信じて生きる者の幸い、復活のイエス様を信じて生きる者の幸いが示されてくるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、城の手術、受難週が始まるこの尊い聖日、この礼拝においてイエス様の十字架の死とそこにおける祈りを示してくださり心から感謝いたします。死んだらおしまいではない、墓に納められたら諦める以外ない人生から死を突き破って、墓から流れていく新しい命の世界、 復活の世界が示されています。そこに向かって私たちの人生がの歩みがなされている。そのことを思い、この尊い主の復活の光の中に生きる幸いを思い、心から感謝いたします。どうぞこのイエス様の十字架と復活のこの確信の中にあって、私たちの人生が歩まれますように。どんなことがあっても、どんな状況にあっても、どんな深い悲しみや嘆きや、また死の絶望の中にあっても、失われることない本当の希望を見つめながら、私たちの人生を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。